今あの子供に一番大きな問題になっているのは、上皇様が病気なんですよね。入院してこの間あの2回目の手術をしたということで、喉を切って、声が出ないと、こんなところで、まあ私はまあその教会の宿舎じゃないところが、まあ、下に働いている人たちの宿舎に泊まりたいというふうに願いまして、そこでは我々が自由に話をしまして、次の教皇さんの手でいいならば、その人でいいならば、こんな話ばっかりこう聞きながら過ごして、日本に帰ってきたんですけど、日本でもちょっと調子が悪くてですね、昨日まで、東京で出てました。今日はどうしようかなと思うというと迷いまして、山本潤さんにお断りのメールを送るかなと思ってましたら、こちらからメールが来まして、頑張るかなと思いまして、やってまいりました。受け付けの皆さんと会うのが嫌なわけじゃ、ありません。でその間に私ね、もうこれで10日以上いないんですけど、もうまだそこまで帰ってないんですね。で、明日、明後日帰らないと、2週間ぐらい、もう無事にしてる間に、メールが来まして、この高松は、京都では、ケルン大会にもう22年申し込みました。ということで、ああ、頑張ったなと。22年の人はずっと知ってる青年が一人しかいないんですけど、どこから来たんだろうかなと今、首を切れております。もう最後の20日に帰らず、また会うことになってますので、誰が来るかは来るかなと。教区全体だけで、僕は青年たちを育てようということで、被災病院会長の日がいて、被災病院会の中で、教区、青年担当の被災というのを1つの県がありますので、4県で1人ずつ任命すると。で、最初に4人の被災と私と5人で集まって、それが正月の時でした。で、2月には、その、4人の主体は自分の県で、自分と一緒にやってくれる人を連れてくると。ということで、アシスタントという人を連れてくると。ということで、2月の集まりの時には、それで18名になったんですが、で、この次の3月の20日には、自分の県で青年リーダーとなれる人を誰か3人連れてくると。今度は30何名になるんじゃないかなということですね。そういう中で今の徹底してケルンに向けていこうという動きをしております。だから、教区としては多分一番進んでるんじゃないかなと思います。それで大阪教区に、それほど指導さんに聞いたら、うちはまだ2人しかいないよって言ってたから、言える感じがありますけど、うちは頑張ってるんだと。そんなことです。さて、そんなことを別にしまして、5年前、10年前ということで、少し、後から分かち合いをしてくだされば嬉しいと思います。たくさんの話はあまりしたくないですね。皆さんで考えてくれるのもそうだと思いますので。まず10年前の自分と、このダイナミックメモリーという方式があるんです。今はいろいろ問題があって、ニューエイジとか言われてますけど、ダイナミックメモリーというのはですね、自分が10代の時に、20代の時に、30代の時にとか、こう、出会った人、出会った出来事をグラフに作ってみると、例えば15歳の時に、そこでやった出来事が、突出してる出来事があるとか、それは15歳の時に、出会った人っていうのが、くっきりと浮かべられるとか、で12歳、 10歳、11歳の頃でずっと何のメモリーもないと。でも、12歳の時にこんなメモリーがちょっと覚えてきたと。15歳の時はこんなメモリーが出てきた。これ大学メモリーって言うんですけど、それから自分の、まあ、20年なら20年とか、20年、5年なら25年っていうのを、ちょっと引き返してみて、ここで自分でこう、どの年に、どのところで、この波が見られるか、書いてみてくださればいいんじゃないかなと思うんですね。で、その、メモリー、その波をこう見ながら、少しこう話し合ってみたらいいんじゃないかなと。そしたら家庭生活だったかもしれないし、友達関係だったかもしれないし、教会の関わりだったかもしれないと。どこで自分の人生が一番変わったかと。ということですね。それで一番目です。二番目の作業です。今の自分と。それから二十歳でしょうか、25歳でしょうか、30歳でしょうか。で、今、お生活してて、誰といたら一番安心するんだろうか。今の自分っていうのは、そこら辺に、こう、居座りがあって、居座りやるところがあって、でそこを鼻抜けれるのが難しいんだろうか。今は誰と付き合って、どんな人と本当にこう自分が話してきてるんだろうか。今の自分ですね。今の自分が何を求めてるんだろうか。はい、最初のメモリー、グラフをそこを見て、ダイナミックメモリーでずーっとこう流れてきて、今こう、その時点にいるときに自分今、どの辺になるだろうと。グラフが上がってる方か、下がってる方か、ただ簡単にこうなってるんだろうか、ということですね。で、3番目です。10年後の自分。今こうやって、10年前自分は何だったんだろうかな、今の自分を考えることができただろうか、と。で、今から10年後、自分はどの辺にいるだろうか、何をしてるだろうか、何を求めてるだろうか、と。実の作業です。よろしいでしょうか。そこの実の作業の中で、共通してる点が一つあるんですね。それは、ずっと昔から今まで、それからその10年後も、あなたしかいないということです。あなたは、自分の人生だ。ということ。もう、振り返ってみたら、自分の人生が、どこに向かって今、歩んでいこうとしてるんだろうか。意識的に自分がどこに人生に向かって歩むと、今考えてるんだろうか、ということですね。じゃあ、もう、ああ、なんとか10年を過ぎていくだろうと思うか、なんとかしないといけないと思うか、どうすればどうすればいいんだろうか、っていうようなことですね。で、ここで一つのヒント、考えるヒントですけど、まずは自分の人生、どこに向かって、今まで歩んできたんだろうと。だから、今からどこに向かって歩もうとしてるんだろうと。何もわからないか、ある程度見えるか。見えるとしたら、どういうんだろうかと。いうことですね。で、自分の人生、誰のためにあるんだろうかと。今まで、誰のために生きてきたんだろうか。自分のためだけに生きてきただろうか。それから今からの人生も自分のためだけに生きてきただろうか。何か別のことのために生きていく人生の自分が模索しているだろうかな。っていうこと。考えるヒントですね。考えるヒントです。それから二つ目のヒント。そのために自分の仕事とか自分の今の身分ということを考えたら、こ 先生いいんだろうか、今の身分の脳がずーっと続くのがいいんだろうか、あるいは何かのステップアップをする必要があるんだろうか、あるいはどうすればいいんだろうか、自分の人生の問題として今はこう考えないといけない時期に来てるんじゃないかと。でこれをシティベルト、で黙祷会というのはシティベルトする自分の人生を見つめるという時を持つというのは黙祷会ということです。で3番目ですね、考えていくです。あなたは教会で今こうして教会の中におけるあなたの人生って何なんでしょうかということ、私は質問をだけしました。で一切返事はしてませんし、私はそれ返事ではないと思っております。それけれど少し今まで今考えまとめて私はあれを返したいなと思うんですけど、よろしいでしょうかね。もしも聖書の言葉があるとしたら、ぜひ支えの7章を求めなさい。そうすれば支えられる。人たちなさい。そうすれば開かれる。いや、大事な話これだけです。今朝の第1回目の問題的な話題を2つもですね。自分の人生を一度見つめてみたら、誰と出会ったか、どのような出来事があったかというのは大きな意味を持っていて、で今誰と出会ってどのようなことが起こっているかというのを分かることがとても大事なことで、それが将来につながっていくということまでこう少しお話だったと思うんですね。で私はその中から2つ目の話を問題提起をして、ね、時代を知っていただきたいなと思います。実際また仙台では毎月2回ですね、黙祷会というのをしているんですね。青年の黙祷会というのは青年たちが黙祷チームというのを作ってて、で自分たちが司祭を主さんとか司祭を呼んだりしてやっております。基本的には個室と沈黙とで分かち合いということで、まあ、やってる。なんで食事は一緒に作ると。迎えてやってて、今日今皆さんでやってるのは、仙台でした最初の目標のテーマでした。あなたは今、どこに行こうとしてるんでしょうかと。どこにいるんでしょうかというのがテーマだったんですね。で、私たち、最初の目標会だけして、転勤になってしまったので、10回しか行けなかったので、それからずっと会話を続けてます。続けてます。で、今最初のテーマが終わって、次の時にこういうことがあります。少し読んでいただいてもいいですか？
まさに良い福音。6日のうちイエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに光の輝く雲が彼と覆った。すると、これは私の愛する子、私の心に叶うこれにして、と という声が雲の中から聞こえて、はい、この箇所から少し問題提起ですね。まずペトロ、それにヤコブと兄弟ヨハネだけを連れて山に登った。だけを連れてということは、山の下には人がいっぱいいたと、わいわい仲間が、楽しい仲間がいて、あ、お酒もあるし、いいスイーツもあるし、可愛い子もいるし、綺麗な、簡単な男もいるし、楽しい、行こう、美味しい。でも、イエス様はその中から3人だけ、お前そこ離れろと、山に行けと言うわけです。何でしょう、どうしてでしょう。行きたいのにね、多分肉もこれ食べたい。そう、カルビとイングリッシュ、言わずもう、しちゃうなと。なんで自分だけ、と、イエス様、おいで、離れなさい、って言う。いかがでしょう、最初のことですね。仲間から離れて、楽しい青年会活動も離れて、そしてあなたをどこに連れて行こうとするんでしょうか。こんなに先生と一緒にいて楽しいのに、こんなに家庭と一緒にいて楽しいのに。でも、あなたの10年後のことを思うときに、今の心が出ないといけない。まず最初の問題点ですね。問題点でした。先ほどの先代ではもうこういうことを言ってたんですね。25歳を過ぎた青年たちには、あなた方はいつまでも、10代は先の青年たちと同じようなことを活動して、青年会だって言ってるところはやめてくださいねって。あなた方は25歳過ぎたところが、自分の人生を将来に向けて歩むという作業をしないといけない。その年齢の人たちからは、私はこの黙想を考えるチームというのを、黙想を通しながら、しっかりと自分の人生を見つめて、神の前に識別していくという作業をしなさいということをしました。で、実際、今年になって、最初のもう覚えてるか、渡辺誠君と、藤村陽子さんと2人がこの間結婚したんですね。最初の2人 の青年を送った仲間が最初の決断を識別に行くということですね。で、2人目3人目今今年修道院に2人行くんじゃないかなと思うんですね。だから結婚するにしても、修道院に行くにしても、何をするにしても、25歳から30歳っていう、そういう中では、自分の人生を、教会の前、キリストの前できちんと識別していくっていう作業をしたいといけないと。そしていつまでも、焼肉が美味しいと、一緒にいたいっていうところから、そして、少し、自分を見つめるっていう、という作業に向かっていかないといけない。で、これを助けるのが、教会と。これを助けるのが、神父なんですね。主さん何度もやっていこうとするのが神父じゃなくて、この作業をしていく、それが神父さん。どういうことなのかと思ったらいなくなってしまったんですけど、そうですね。で、逆に、19歳とか、18、19、20、21、22年と思って、大学の3年生ぐらいまではたくさんの体験をする方がいいと。その時から最初から私は修道院になっているんじゃないか。徹底して言わない人と出会う、グローバルな体験をする、人間と人の出会いをしていく、人生というのを見る、挫折する、こういうことを繰り返す作業をしないといけない。だから高校の卒業するぐらいのところから、本当に青年活動というのは、その中でたくさんの出会いをいっぱいさせていく活動をしていかないといけないんじゃない 導者というのはそういう識別をきちんとしないといけない。でそういう年齢の中からすぐに山に行きなさい、山に行きなさい、お祈りしなさいっていうんじゃない。もっと徹底して人間としての出会い、挫折、繰り返し、こんなことをいっぱいさせてあげる。その時に25歳以降の人生が見えてくるというふうに私は思うんですね。私は思うんだよ。じゃあ、今度は22から24、5ぐらいまでどういうふうに考えたらいいでしょう。これはとっても大事な時期に入ってきていると思います。すなわち、青年のリーダーになる人だったと思います。2つの面をよく備えてくるリーダーにならないといけない。すなわち、個別的に自分の人生の識別に向かって少しずつ歩むリーダーであること、同時に体験をたくさんしてきた10代から20代の最初のその体験を生かして次の時代を備えていく、こういう存在になる。だから私も、私の目は、私が青年としてやっている時に、私の目というのはいつも22、3、4、ここに向けます。申し訳ないけど25以上の人はさよならと、さよならと言わないけど、まあ私の青年活動の対象外のこの自分の人生自分で歩まっていかというふうに考えます。で、青年団の活動の中心はいつもやっぱり私21だと私は訓練をする。そういう意味で仙台に広げて誇りを持ってます。今仙台でこの間古今の祝いというのを私して70歳でしてね、70年間の若くいた彼を返してた40年間私が若い人と出会って40年間これから通してきたんですよね。40年間の人たちがみんな集まってくれたりして、仙台から30万名来たんですけど、今21歳というのが17年来ましたが、この間半日だけ仙台に時間があったから飛行機で仙台空港に行って、で上野都市部の25、6歳の青年たちが迎えに来るって言ったら、今もういいな、あんたがいいからって、21歳だけでいいとは言って、ちょっと怒られてしまったんですけどね。してです、して次の世代に向けてどのように、そしてそれを通しながら自分がどのようにということですね。ただ今私は現代とか今読みながらやってきたんですよね。で、最高の指導者、あるいは企業のトップというのは自分の引き際をよく知っていること、そして次の世代を育てるということを知っていること、いつまでも偽らないということを言っております。じゃあこうですね、山に登られた何のために高い山に登られたイエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。山に登ったのは何でしょう。イエスを見ると、下にいて仲間と一緒にいて楽しくて酒を飲んで肉を食べてたら見えないんです。どうしても登らないんです。ここにも45歳を受けたから何人かいると思うんですね。それを高いとしてる人がいます。どうしても見ないんですね。私と同じように定年活動をずっとやってるんでダメなんです。そのためにどうすればいいんでしょうか。どうすればいいんでしょう。ペトロはこういうふうに言うんですね。私もあなたのためにテントを作りましょうと。イエス様はそれ嫌いなんです。嫌だ。あなたは私のために作る。違う。こういうふうに言うんです。光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子。私の心にかなうもの、これに聞け。主様に聞きなさい。二つ目の問題です。 少しこう考えてみてくださればどうでしょうかね。自分の人生今どこに、もう20代の半ばに来たらどうしても考えてほしいですね。教会の中で考えてほしいです。キリストの前で自分の人生を何のために誰のためにって言うんです。彼に聞けと、キリストの言葉を聞く、しっかりと聞く、聖書をしっかりと味わう、深く味わう、こういう作業をしていかないといけないと。こういう作業をしていけば青年活動が生き生きする、それが間違いないと聖書を申します。多分水中の大胆に立ち、高校生の人たちも感じるんでしょう。皆さんはまだ山に登る必要ないんです。無理してね、名前もいろいろ聞く必要ないんですよね。もっと青春の体験をいっぱいしたらいい。泣いたり笑ったり、泣いたり笑ったりすることなかった青春とか高校生時代なんてつまんないんですよね。本当に泣いたり笑ったり。で、そこの汗が染み通っていくような、そういう青春の体験を経ながら、経ながら、山に登る時が来るのを少し準備していってほしいな、私は思います。変にお祈りだけに傾いていく青春時代なんていらない。変にお酒だけに傾いていってる青春時代なんてもいらない。年齢に応じて、しっかりと自分の歩みを作っていく。その年齢の歩みの中に、イエスの歩み。あるところに来たら、必ず山に登らないといけない。それをやらないと、そのままずるずるずるずると、30、40、同じ人生が続くに過ぎない。自分の人生が何のために、誰のために行ったら嫌なんでしょう。ということです。以上です。なんか、時間がないそうですので、先ほどグループに分かりました。もう一回、生の期待を、いいですか、感じていただいていいですか。これで私が大変です。ちょうど、終わるところですけど、本当に短くて、なんか、消化不良なんですけど、いいですか。今、ロザリアを唱えたの、お分かりですかね。今の京子様は、土曜日には、今の洗礼と変容とこういうその光の原理の目標としてちょうど、今日の内容があったんじゃないかなと思います。私はもう40年間青年活動してきました。本当に自分でよかったと思っております。で今日で70歳になりますけど、なりましたけど、自分の肩を支えてくれたのはやっぱり若い人たちだったなと思います。いつも後ろから支えたり励ましたり、人生を一瞬で分かち合ってきたなと、それが自分の力だったと。今人になって一番思うと、教会には若い人がいないとか来ないとかっていう嘆き節はもういらねえと思っております。そんなことは全然ない。そうじゃなくて、若い世代に目を注いでない、教会のない人、そのものが問題なんだ。私はその心の底から思っております。一つ一つ一つ目を留めていったら、必ずそこには青年たちは自分の喜びを感じ、集まっているのを知っております。ベタベタ青年がいたところには必ず何かが生まれるというのも知っております。まあ、その意味では皆さんとこうして違う教育なんですけど、やっていて、もう嬉しく思っております。頑張れというんじゃなくて、自分の人生を教会の